声の岩手議会だより、2020年12月第58号、発行岩手市議会、制作朗読グループ岩手弥生会。今月の主な内容です。臨時会定例会議決結果、特別委員会、一般質問、意見書を提出しました。フォトギャラリー、特集岩手への思い、12月議会の開催予定日、以上です。表紙です。中央に緑化センターの遊具、その周りにピンクや紫のシクラメン、真っ赤なポインセチアが描かれています。作品名、緑化センターのクリスマス。制作者は崎山さとみさんです。令和2年第1回臨時会について、新型コロナウイルス感染症対策などにかかる補正予算を審議するため、8月4日から6日の3日間にわたり第1回臨時会を開催しました。議決結果、案件は2件です。専決処分の承認を求めることについて、令和2年度岩手市一般会計補正予算第3号、承認。令和2年度岩手市一般会計補正予算第4号、可決。次に、令和2年第3回定例会議決結果です。案件は全部で11件です。そのうち可決されたのは、第3次岩手市長期総合計画基本構想の策定についてなど8件。認定されたのは指導路線の認定について1件。そして同意されたのは、岩手市固定資産評価審査委員会委員、増田光孝さんの選任について、および岩手市教育委員会教育長湯川義彦さん任命についての2件です。なお、案件名は正式議案名ではありません。以上、議決結果でした。議員報酬および定数に関する調査特別委員会について、議員定数に関する調査のため、9月10日の本会議で特別委員会が設置され、次の9人の委員が選任されました。委員長、福山晴美、岩手クラブ。副委員長、玉田貴則、公明党議員団。委員、伊上義久、ネット岩手。山本茂信、イク生成クラブ。梅田哲也、岩手クラブ。吉本寛陽、ネット岩手。ミス慎太郎、イク生成クラブ。奥田豊子、公明党議員団。市木理恵、日本共産党議員団。なお、委員外議員として尾羽弘和議員が出席されました。以上です。次に、決算審査特別委員会について。令和元年度一般会計等決算議案7件を審査するため、10月12日から15日まで開催しました。9月2日選任の決算審査特別委員会委員は次の方々です。委員長、山本茂信、イク生成クラブ。副委員長、奥田豊子、公明党議員団。委員、福山晴美、岩手クラブ。梅田哲也、岩手クラブ。吉本寛陽、ネット岩手。田中博之、ネット岩手。市木理恵、日本共産党議員団。以上です。なお、決算審査特別委員会は、 岩出市の前年度の決算認定の審査のために設置される特別委員会です。調査特別委員会、決算審査特別委員会についてでした。一般質問。今回は次の6人の議員の方々が質問しました。吉本寛陽議員、福岡伸二議員、尾羽弘和議員、奥田豊子議員、増田浩二議員、市木理恵議員です。なお、この一般質問の記事は質問者本人が質問及び答弁の要点をまとめ、提出のあったものを各議員の責任のもとに掲載しました。内容については質問者にお問い合わせください。また、一般質問における質問者項目については事前に岩出市議会ウェブサイトで公表しています。ぜひご覧ください。では、はじめにネット岩で吉本寛陽議員の質問です。市長の政治理念について質問します。まず、首長の多選の考えについて。質問。自治体の首長の多選についてさまざまな弊害が生じるという議論があるが、中柴市長は多選についてどのように考えているのか。市長答弁。平成15年、杉並区長の在任期間に関する条例が制定され、それ以降、東京都中野区、大田区、神奈川県横浜市、川崎市など多数の市町村が多選自粛条例を制定されました。また、一部の自治体でも議論になっていることは承知しています。しかし、首長はその都度市民から選挙で選ばれており、特に制限を設ける必要はないと考えています。地方自治体の首長選挙で最も大切なことは、町の状況を誰よりもよく知り、目指すべき町の姿を描き、進むべき方向を明確に示し、それに向けて実践しようとする強い信念があることが第一と考えます。立候補するかどうかは個々の政治家が判断すべきものであり、その判断が良いかどうかは市民が選挙の中で判断することが本来の姿であると考えます。次に、市長選への考えについて。質問。本年10月4日執行の選挙に中柴市長の出馬への考えはどうか。市長答弁。多くの市民や団体など各方面から力強い出馬要請や後押しの声をいただきました。非常にありがたく、皆様のご意向を真摯に重く受け止め、出馬の決意をいたしました。岩出市政の舵取り役を担って、新型コロナウイルス感染症対策、町の都市化、安定した市民生活、継承すべき歴史文化を育み、市民一人一人が住んでよかったと思える町づくりのため、岩出市にふさわしいバランスの取れた町づくりを進めます。そのために初心に帰り、岩出市の将来像である活力あふれる町、ふれあいの町の実現に向け、粛々と誠心誠意、市民の幸せのため、身を粉にして取り組んでまいります。以上、吉本寛陽議員の質問でした。
次は、ネット岩で福岡伸二議員の質問です。新型コロナウイルス感染症による財政運営について、高齢者施策について質問します。まず、新型コロナウイルス感染症による財政運営について。今回の新型コロナウイルス感染症 緊急経済対策における税制上の措置の適用に伴う資税について次の3つの質問をします。質問1、個人市民税、法人市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税の徴収猶予件数及びその金額並びに猶予期間はどうなっているか。総務部次長答弁。8月末現在において個人市民税は猶予件数17件、猶予金額48万6800円、法人市民税は猶予件数9件、猶予金額164万1800円、固定資産税、都市計画税は猶予件数18件、猶予金額1878万8800円、軽自動車税は猶予件数3件、猶予金額39000円。なお猶予期間については猶予申請ごとに異なるが最長1年間となっている。質問2、国民健康保険税の減免及び徴収猶予件数並びにその金額は。生活福祉部長答弁。8月31日時点で減免件数79件、徴収猶予件数0件、減免額1204万6500円。質問3、介護保険料の減免及び徴収猶予件数並びにその金額は。生活福祉部長答弁。8月31日時点で減免件数14件、徴収猶予件数0件、減免額41万400円です。次に高齢者施策について次の3つの質問をします。質問1、高齢者を中心とした集いの場、居場所づくりの実施状況など現在の活動内容はどうか。生活福祉部長答弁。介護予防を通した住民主体の集いの場として岩手元気体操、シニアエクササイズの自主活動支援を行っている。現在岩手元気体操は13グループ163名、シニアエクササイズは18グループ301名の方が活動しています。質問2、地域共生社会の実現に向け現在の市の取り組みはどうなっているか。答弁。サロンや子育て広場など各種事業やイベント開催による子どもや高齢者の交流促進事業、民生委員児童委員や地域見守り協力員による見守り活動、ボランティア育成を目的とした地域福祉講座などの事業、人権を考える集いの実施などさまざまな事業を行っています。質問3、現在岩手市と社会福祉協議会などはどのような連携を行っているのか。答弁。平成29年3月から岩手支え合い協議体を設置し、社会福祉協議会や社協の活動団体である地域福祉協議会にも参画いただき、生活支援コーディネーターを中心に連携促進の取り組みを進めています。以上、福岡議員の質問でした。次は尾羽博一議員の質問です。紀の川堤防決壊時の対策及び避難所の見直しについて、コロナ禍の大学生への支援について、指導の工事について質問します。まず紀の川堤防決壊時の対策及び避難所の見直しについて、避難所の見直しをはじめ市が発令する情報は重要である。そのことについて次の6つの質問をします。質問1、重大災害の運営はどうか。総務部次長答弁。 本年6月に改正し、避難所における感染症対策を規定している。質問2、障害者や高齢者の受け入れ対応はどうか。答弁、出入り口に近い場所への誘導や別室への避難を考えている。また2カ所のホテルと協定している。質問3、現行の避難所受け入れ再検討はどうか。答弁、収容人数を通常より減らし運用する。質問4、危険区域内の老人施設や指定避難所はどうか。答弁、浸水想定区域内にある避難所は開設しない。質問5、紀の川が氾濫した際の対策はどうか。答弁、マニュアルの全戸配布を行い、新規転入世帯へも窓口で配布、広く市民に啓発を実施している。またこのことについては事業部長も答弁しています。教作部の拡幅事業が完了すると水位が1メートル下がり、堤防の決壊を回避することやゲート閉鎖の時間短縮、浸水被害の軽減になる。取り合わせ工事なども今年度末に完了する。質問6、浸水される想定の表示をすべきであるがどうか。総務部次長答弁、看板の表示については考えていない。次に、コロナ禍の大学生への支援について次の2つの質問をします。質問1、大学に入学したが4月から通学していない。下宿も借りているがコロナ禍で借りたまま家賃代がいる。岩出市出身大学生は何人か。教育部長答弁、通学している大学生は正確な人数は把握できていない。質問2、大学生などを持つ世帯に対して岩出市として具体的に支援してはどうか。答弁、国において学生支援緊急給付金がある。県内でも独自に実施している自治体もあるが、岩出市として支援策はなく、すべての市民世帯を対象として水道基本料金の免除や事業所支援給付金、商品券事業などを実施している。最後に、指導の工事について質問します。工事が止まっているが道路工事の進捗状況はどうか。用地買収は完了しているのか。事業部長答弁、地域の利便性向上と災害や緊急時の車両通行の円滑化を目的に整備している。幅員は5メートル、総延長350メートルである。用地取得は完了しており、今年度完成を目指します。紙面には北大池6号線道路工事の写真が載せられています。このほか、岩出市事業所支援給付金事業について、コロナ差別について、孤独死・自死への岩出市の対策について質問しました。以上、尾輪議員の質問でした。
次は、公明党議員団、奥田豊子議員です。防災・減災について、コロナ禍の中、学習保障について、多文化・共生社会について質問します。まず、防災・減災について。東日本大震災においては、女性用の物資の不足や、授乳や着替えをするための場所がなかったなど、女性に対する配慮がされず、さまざまな問題が生じた。平常時から防災計画の作成・修正に際し、男女共同参画の視点を反映することが重要である。これに関して3つ質問します。質問1、防災会議の委員に占める女性の割合はどうなっているか。総務部次長答弁、条例で定める各関係機関から 現在31名が就任、そのうち女性は3名です。質問2。コロナ禍における安全安心な避難所運営の対応策はどのようなものか。答弁。和歌山県が作成した運営マニュアルの改訂に合わせ、本年6月に改訂した。手指の消毒や不特定多数の接触箇所の消毒徹底、発熱など発症者用スペースの設置、間仕切り段ボールの追加配備でさらなる感染予防策を図っていく。質問3。被災者支援システム導入後、どのように活用しているのか。答弁。令和元年11月に導入し、住民基本台帳情報の取り込みを実施した。災害発生時には、罹災状況の一元把握や、各種復旧・復興支援に活用できるよう、システムの利用方法の研究を進める。次に、コロナ禍の中、学習保障についての質問です。コロナ禍の中、教員負担を軽減するため、政府は令和2年度第2次補正予算で人的支援を大幅に拡充した。これについて3つ質問します。質問1。教員、学習指導員、スクールサポートスタッフ、加配の人数は何人か。教育部長、答弁。加配の教員は小学校に2名、学習指導員は各小学校に1名、中学校1校に1名、スクールサポートスタッフは2名と順次追加配置している。質問2。 ALT 外国語指導助手の確保はできているのか。答弁。入国に必要な手続きが可能になれば、当該国から順に招致を開始する。質問3。臨時休業の影響による学力低下への対応策はどうなっているのか。答弁。各学校で個別の成績を分析し、必要な補充学習を始めている。最後に、多文化共生社会について質問します。岩出市の外国人の人口は毎年20人から30人ずつ増加している。その反面、日本人の人口は少しずつ減少している。プラスマイナスで岩出市の人口は若干増加している。今後、岩出市の活性化は日本人と外国人が共生しながら行うことが求められる。これについて2つ質問します。質問1。国籍別人口はどうなっているか。教育部長、答弁。令和2年8月31日現在、韓国109人、ベトナム84人、中国59人、インドネシア44人、フィリピン43人、ほか20カ国で93人である。質問2。日本語教室の開設や支援を行う考えはあるのか。答弁。コロナウイルスの収束状況を見て、日本語指導のボランティア養成講座の開催を検討したい。以上、奥田豊子議員の質問でした。次は、日本共産党議員団、増田浩二議員です。介護報酬上乗せ特例措置について。公共交通機関の充実改善について。敬老会事業について質問します。まず、介護報酬上乗せ特例措置について質問します。介護利用者に対し介護報酬を請求する根拠を示せない、同意を得られた利用者と得られない利用者で不公平が生じる、 受けていないサービスの利用料を払うのは納得できない点があるとして、飯田市では利用者の負担増なく介護事業者を支援する補助金交付の制度を実施しています。岩出市も利用者負担軽減策の実施をしてはどうか。生活福祉部長答弁。国の制度に基づくものであり、国の示す取り扱いの通りとして制度の導入は考えていません。利用者から苦情や問い合わせがなく、筋違いな算定ではないと認識しています。次に、公共交通機関の充実改善について質問します。岩出市地域公共交通確保維持改善計画では、バスルートなどの改善面しか検討されていません。市民は他の自治体で取り組まれているようなデマンドタクシー、乗り合いタクシーをはじめとした新たな公共交通機関の制度の導入を求めています。移動手段の改善へ制度の導入を図ってはどうか。総務部次長答弁。高齢化や過疎化が進んだ地方部で補完路線としての採用もありますが、一方で一人当たりの予想コストが割高で費用負担の増が考えられ、利用されない可能性がある。一般タクシーとの差別化を図る必要もあることから、デマンドタクシー導入の考えはありません。バス利用者の傾向や特性などを把握するため、10月にアンケート調査を予定しています。最後に、敬老会事業について質問します。コロナ禍の中で敬老会事業が中止になり、地元企業を支援する上で検討した結果、高齢者の方への弁当配布事業とクーポン券配布事業に取り組まれます。クーポン券は公民館などに受け取りに行かなければなりません。郵送対応できることを申し入れましたが、今後に生かす教訓と考えます。クーポン券については来年以降も実施をお願いします。生活福祉部長答弁。クーポン券事業は敬老会の代替事業であり、来年度からは従来の敬老会を実施します。クーポン券送付の今後に生かす見解については、この事業は今年限りとして考えています。以上、増田浩二議員の質問でした。
次は日本共産党議員団、市木理恵議員の質問です。インフルエンザ予防接種助成の拡充を求めて、子ども医療費の無料化実現へについて質問します。まず、インフルエンザ予防接種助成の拡充を求めて、新型コロナウイルスが収束しない以上、インフルエンザとの同時流行は避けられません。発熱や咳、倦怠感などの症状が似ており、見分けがつきにくく、高齢者や持病のある人がかかると重篤になりやすいのも同じです。これについて3つ質問します。質問1。流行が重なった場合の課題は何ですか？生活福祉部長答弁。医療体制の混乱、逼迫などが懸念される。質問2。65歳以上の方に自己負担なしでワクチンが受けられる自治体がある。予備費を活用し、コロナ禍においては無料で受けられる対策をしてください。答弁。無料にすることでワクチンが枯渇する恐れも考えられると聞いている。助成の見直しは考えていません。質問3。子どものインフルエンザワクチン接種には助成の取り組みをしてください。答弁。助成の考えはありません。再質問。ワクチンの不足を考えるのは政府です。市は市民の健康と命を守るためにどうすれば政府が動くか、
率先してやっていくのが自治体の役割ではないか。自治体が政府を動かすような取り組みをお願いします。生活福祉部長答弁。現行通りで今年もお願いしたい。次に、子ども医療費の無料化について質問します。子ども医療費の無料化は市民の願い、実施の決断を求めて質問します。質問、安心して医療が受けられる、そのメッセージを出すことが総合計画の住んでよかったと言えるまちづくりではないか。市長の決断をお願いします。生活福祉部長答弁。普段から子どもの事故や疾病に対する意識を高めていただきたい。無料化の考えはありません。再質問。無料にすればコンビニ受診が増えるというモラルのせい、子どもが病気になったのは親のせい、子どものせい、こういう自己責任論を押し付けるやり方でいいのか。県内岩出市だけが実施に至っていない。実施をお願いします。副市長答弁。子育て支援をはじめあらゆる世代に対してバランスの取れた施策を行っていく。現行制度で推進していきたい。再々質問。バランスよくお金を使わないのではなく、正面から市民の声に目を向ける姿勢が大事。市長の決断をお願いします。市長答弁。無料化するつもりはございません。このほか長病院参加休止についてと、少人数学級で子どもたちに手厚くより良い教育をについての質問をしました。以上、一木理恵議員の質問でした。第3回定例会において出された意見書について、新型コロナウイルス感染症により地方自治体の財政はこれまでにない厳しい状況に陥ることが予想される中、地域の実情に応じた行政サービスを安定的に提供できるよう、地方税財源確保について国に強く要望するため、意見書を関係機関に提出しました。新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し、地方税財源の確保を求める意見書。新型コロナウイルス感染症が世界的に蔓延し、我が国は戦後最大の経済危機に直面している。地域経済にも大きな影響が及び、本年度はもとより来年度においても地方税、地方交付税など一般財源の激減が避けがたくなっている。地方自治体では医療介護、子育て、地域の防災・減災、雇用の確保など喫緊の財政需要への対応をはじめ、長期化する感染症対策にも迫られ、地方財政は巨額の財源不足を生じ、これまでにない厳しい状況に陥ることが予想される。よって、国においては、令和3年度地方財政対策及び地方税制改正に向け、下記事項を確実に実現されるよう強く要望する。き。1。地方の安定的な財政運営に必要な地方税、地方交付税などの一般財源総額を確保すること。その際、臨時財政対策債が累積することのないよう、発行額の縮減に努めるとともに、償還財源を確保すること。2、地方交付税については、引き続き財源保障機能と、財源調整機能の両機能が適切に発揮できるよう総額を確保すること。3、令和2年度及び令和3年度の 地方税収が大幅に減収となることが予想されることから、思い切った減収補填措置を講じるとともに、減収補填債の対象となる税目についても、地方消費税を含め弾力的に対応すること。4. 税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築に努めるとともに、国税・地方税の政策税制については、積極的な整理合理化を図り、新設・拡充・継続にあたっては、有効性・緊急性を厳格に判断すること。5. とりわけ固定資産税は、市町村の極めて重要な基幹税であり、制度の根幹に影響する見直しは、土地・家屋・焼却資産を問わず、断じて行わないこと。先の緊急経済対策として講じた特例措置は臨時異例の措置としてやむを得ないものであったが、本来国庫補助金などにより対応すべきものである。よって今回限りの措置とし、期限の到来をもって確実に終了すること。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、総務大臣、財務大臣、経済産業大臣、経済再生担当大臣、町人仕事創生担当大臣。以上、意見書でした。
フォトギャラリー。紙面には5枚の写真が載せられています。新岩出橋開通式典の様子。年輪ピック紀の国和歌山2019競技の様子。新市民プール。旧和歌山県議会議事堂一条閣。道の駅根黒歴史の丘。以上です。現在の議会広報常任委員会メンバーでの岩出議会だよりの発行は、次の2021年3月号の編集作業で最後となります。このメンバーで編集した2年間、表紙の写真イラスト募集をはじめ、特集にメッセージをいただいた児童生徒の皆さんなど、多くの皆様にご協力をいただきました。表紙募集については少しずつ応募が増えてきており、嬉しい限りです。これからも皆様に親しみやすい岩出議会だよりの作成に力を注いでまいります。今後とも岩出議会だよりと岩出市議会をよろしくお願いいたします。岩出市議会広報常任委員会。特集、小中学生から岩出への思い。それぞれの顔写真とともに小学生お二人の思いが載せられています。最初に上岩出小学校6年中村ひいろさん。私が住んでいる岩出市は四季折々の自然を身近に感じられます。春の根黒寺周辺の桜はとても美しく、楽しい気分になることができます。他にも、私の学校の隣にある大池公園は地域の人々の憩いの場となっており、冬に渡り鳥が来たり、さまざまな自然が楽しめます。コロナウイルスが収束した際にはたくさんの人々に訪れていただき、自然を楽しんでほしいです。次に、中央小学校6年辻慎太郎さん。僕がおすすめする岩出市の好きなところは元気の森です。コロナで学校が休校になり、友達に会えず息苦しい時、鳥や虫、草木を見ながらハイキングコースを歩きました。心が落ち着き、すっきりした穏やかな気持ちになりました。元気の森はボランティアの方で運営されていて、 木のブランコや滑り台があり、自然を材料にした手作り教室などのイベントが開催されています。元気の森の中で一番好きな場所は、春は桜、秋はもみじが見られて岩出市を一望できる展望台です。皆さんも四季を感じたい時や元気になりたい時にはぜひ行ってみてください。特集、小中学生から岩出への思いでした。岩出議会だよりでは表紙の写真イラストを募集しています。詳しくはウェブサイトをご利用ください。令和2年第4回定例会12月の本会議開催予定日は次の通りです。11月30日月曜日、行政報告議案説明。12月4日金曜日、質疑委員会付託。14日月曜日、討論採決。16日水曜日と17日木曜日は一般質問です。時間はいずれも午前9時30分からです。傍聴される方は咳エチケットなどの新しい生活様式を取り入れた感染症対策にご協力をお願いいたします。議会広報常任委員会委員長福山晴美、副委員長市木理恵、委員福岡真嗣、田中博之、ミス慎太郎、上野光志、奥田豊子、尾羽博一。以上、声の岩出議会だより2020年12月第58号をお伝えしました。発行、岩出市議会。編集、議会広報常任委員会。郵便番号 649-6292、 岩出市西の209。電話 0736-61-6947。 E メール、議会 gikai@cityiwade.lg.jp。 ウェブサイトは http://www.city.iwade.lg.jp/議会/です。また、紙面の QR コードを携帯電話、スマートフォンなどのバーコードリーダーで読み取ると、議会ウェブサイトにアクセスできます。どうぞご利用ください。